ちらは九州管区教化センターです。我が家ではお食事の際、いただきます、ごちそうさまでしたの声が聞こえると、私たちの真似をして、まだまだ上手ではありませんが、子供が手を合わせ元気に言ってくれるので、和やかな雰囲気に包まれます。そこで皆様は、食事の際、いただきます、ごちそうさまと言いますか？もちろん言いますという方や、家族みんなで食べるときは言う、一人で食事をするときは言わない、言葉にはしないけれど心の中で思っていますなど、さまざまな方がいらっしゃるかと思います。食事の挨拶の語源を調べてみますと、食事の始まりの言葉、いただきます、いただくには、頭上に乗せる、かぶるという意味があります。さらにいただくには、敬意を表して高く捧げる、頭上に押しいただくという意味があるそうです。皆様はこのようなことを耳にしたことはありませんか？例えばお土産などをもらった際に、まずはお仏壇にお供えしてからいただきなさいと、いただきますは敬意を表する動作から生まれた言葉です。現在ではその敬意は、肉や魚、卵はもちろん、野菜や果物も含めて食材の命そのものに向けた言葉と捉え直されています。また食材を育てたり取ったりした人や、食事を作った人に対する敬意と感謝の気持ちを込めた言葉とされています。手を合わせて食事を前に頭を下げる動作も、頭上にいただく動作が語源にあるとするならば、自然なことかもしれません。語源を知って、食材の命を自分の命にすることへの感謝、そして食材に携わる全ての人への敬意を持っていただきますという言葉を使いたいですね。次には、食後の挨拶であるごちそうさま、この言葉を紐解いていきましょう。まずは知そうという言葉は、速く走る、または馬や車などを速く走らせる、走り回る、奔走することを指しました。ここからお客様をもてなすために、山の海川などに食材を揃えるために馬を走らせ、さらに自ら走り回って用意をすることから、知そうは食事などでもてなしをすること、もてなしのための立派な料理を指すようになりました。この知そうに感謝の意味でのごと様がついて、ごちそうさまという言葉になったのです。道元禅師様が不粛飯法の中でも示されております、食前にお供えをする五感の下を訳してご紹介したいと思います。一つには、食材の命の尊さと、かけられた多くの手間と苦労に思いを巡らせよう。二つには、この食事をいただくに値する正しき行いをなそうと努めているか反省しよう。三つには、むさぼり、怒り、愚かさなど過ちにつながる迷いの心を戒めていただこう。四つには、欲望を満たすためでなく、健康を保つための良き薬として受け止めよう。五つには、皆で共に仏道をなすことを願い、ありがたくこの食事をいただきましょう。今私たちは、少し足を運べばコンビニがあり、スーパーがあり、携帯を使えば自分で作らなくても温かい料理を自宅まで運んでくれます。まであちこち駆け回って食材を集めた時代とは違えど、それでも日々の献立を考え、買い物し、調理して食卓を整えることは大変な労力です。食事をいただくときは、改めてごちそうさまの語源を思い出し、その一品にかけられた手間を持って 食後の挨拶を共に行じていきたいものですね。